4月に入り、新しい年度を迎え、この春より新たな歩みを始める人も多くいる。そういった季節となりました。千歳船橋教会としましても、新旧感謝みんなの礼拝を次週に予定しております。また皆さんのそれぞれの環境の中に、この春から新たに加わるもの、例えば新入社員ですとか入学生といった方々がいることでしょう。昨今の就職事情ですとか、いわゆる若者と言われる人々を評するところを見ていきますと、出世欲のない、リスクがあったり忙しく責任が伴う、いわゆる出世よりは安定を好む傾向がある。そのように言われることがあります。高度経済成長期やバブル期とは時代が違う今日にあって、このような安定を求める傾向というのも確かにあることでしょう。そうなりますと、先ほど読んでいただいた聖書の箇所に示されるような、誰が一番偉いか、こういうことはもうあまり関係のないことと、そのように思うかもしれません。主イエスの弟子たちは、自分たちのうちで誰が一番偉いかということで話していました。弟子になった順番か、年齢か、主イエスから教えを受けているその程度の違いによるのか、あれこれ話していたことでしょう。きっとその何か基準を求めたり、自分はこれがある、あの人はあれがある、などと話していたのではないかと思うのです。彼らの心は誰が一番偉いか、そこにとらわれています。これまで共に聞いてきました通り、私たちはルカによる福音書をずっと聞いてきていますけれども、主イエスが山上で祈り、その姿が変わられたあの変容の出来事、そこを分水嶺のようにして受難の地であるエルサレムへ歩みを進めていかれるのが主イエスです。受難、それをはっきりと予告されています。弟子たちはそれを聞いているのです。それにもかかわらず、弟子たちは誰が一番偉いかということにとらわれている。主の思いに心を向けることができないのです。そんな弟子たちに対して主イエスは、彼らの心の内を見抜き、そう記されています。そして一人の子供の手を取り、ご自身のそばに立たせて言われます。私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。私をお使わしにな、失礼、私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。あなた方皆の中で最も小さいものこそ最も偉いものである。誰が一番偉いか、そのように議論をしていた弟子たちに対して、直接的に叱責したり諭したりするような、そういう 言葉がとこの主の言葉を受け取ることができるか、なかなかそう直接的には受け取ることができないかもしれません。しかし主は弟子たちの心の内を見抜かれて言われているのです。私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。このように受け入れるということをキーワードにして主は弟子たちに語ります。受け入れる、弟子たちはどうでしょう。受け入れるどころか、誰が一番偉いか、そう自分にこだわりしがみつき、自分のことを認めさせようとしていく弟子たちの心の内、それは受け入れるとは対極にあるものです。受け入れるのではなくて認めさせよう、受け入れさせようとする人間の姿です。優越感と劣等感で右往左往する愚かな人間の姿です。今日ここで示されてくるような、もうこんな野心丸出しの、もう立身出世を突き進むような弟子たちの姿というのは、今日の私たちとは相入れないものでしょうか。西雲の志を抱いて故郷を離れ都会で一旗あげようとしていく人は、今日では絶滅したのか。そんなことはないでしょう。それこそこの立身出世主義というのは、明治や高度経済成長期やバブル期に象徴的に現れるなどとも言われてますけれども、これは常にあるものです。常にあり、同時にそれを批判しようとするのが人間の歩みであるようです。明治から大正の文学の中で、このような立身出世主義が世間を覆っていくときに、それを批判していくというものがあります。他人からもてはやされる、羨望の眼差しを受ける、それを目的とする、そういった人の歩みというものを批判して、そういった他者を犠牲にする歩みを否定しようとします。しかしそうは言っても、人間はどこかで自分が他人よりも上でいたい、人から褒められたい、偉くありたい、その思いにとらわれます。それゆえに苦しみます。その苦しみが、苦しんだ人間の行く末が、それらの文学作品では表現されていたりもします。今日では露骨な出世欲というのは嫌われる傾向がありますけれども、それは昔からあったことだった。また その出世欲や褒められたいという、そういった思いは変容して現れてきます。いわゆる出世ではなく、変形した歪んだと言ってもよいかもしれない、歪んだ承認欲求として今日では現れてきている、そのように思うのです。 しかしいずれにしましても、そういったところにはこの弟子たちの誰が一番偉いかという思いと共通するものがあるのです。自分は大丈夫だ、これでいいんだという、誰かに自分の存在を認めてもらいたい、称賛され、それでいいんだと保証されたい、その隠れた欲求が、欲望があると思うのです。この認められるというのが大切なんです。仲間外れにされたくない、仲間内での承認が、認められることが大切なんです。しばしばナンバーワンよりオンリーワンなどといって、他人と競うことをやめてオンリーワンの自分を輝かせようなどと言われていますけれども、特に子どもたちに対してそのことを、まあ、言うということがありますけれども、なんと残酷なことを言っているのか、そんな世界はなんと酷な世界でありましょう。ただ唯一のもの、オンリーワンになる、それはナンバーワンより大変ではないですか。突き詰めて考えればそんなこと無理だと思う人も多くいることでしょう。周りを見て自分は何も他より秀でたものがない、そう打ちひしがれる、自分は何もないんだ、何もできないんだ、上を見たらいくらでも上がいる、ダメだ、自分なんて、私なんて、そういったつぶやきが出てくる。そうなると一層他者と比較し、何か自分の良いところ、優位性がないかと必死になっていきます。そうなりますと一番を目指すというよりは、またオンリーワンを目指すというよりは、自分が下ではないことを確認したいという、そういった欲求に駆られてきます。自分より下を見つけ出すんです。ああこんなダメなやつがいる、この人はこんなダメなことをしている、そう必死に探して断罪しようとしていく。この思いは優位性を確保して安全なところにいたい、自分はここにいていいんだと、その保証が欲しい、お前はここにいていいんだ、生きていていいんだ、そう誰かから認めてもらいたい、保証されたい、その切なる願いでしょう。受け入れてほしいと、そのうめきがここにはあるのです。主は受け入れるということをキーワードとして弟子たちに教えています。受け入れるというのはそれほど単純なものではありません。特に今日の箇所では子供を受け入れるということが示されていますけれども、 それは子供のわがままを許すということではもちろんありません。もう一つ大切なキーワードがあるんです。それは私の名のために、これです。私の名のために、主イエスの名のために子供を受け入れるのです。主の名によってというのはこれまでもたびたび出てきました。主の名によって多くの病んでいた人々が病の罪の斜めから解き放たれていきました。主の名によって悪霊が追い出されて、悪しき力に縛られていたところから解放されました。これらは主の名において罪の縄目から解き放たれたことを示す印であります。これが大切なことです。主イエスはどのように罪の縄目から解放を与えてくださるのか。主イエスは罪からの解放、救いのためにゴルゴタへ、十字架へと向かっていかれる。ですから主の名によってという時には、主の十字架によって子供のような自分を主が受け入れてくださり、許してくださり、生かしてくださる。このことが前提として与えられているのです。そして主はあなた方皆の中で最も小さいものこそ最も偉いものである、そう続いて言われます。これは自分の小ささをどこまで自覚しているかが問われる言葉です。成長というのは喜ばしいことであるでしょう。子供から大人になっていく、その姿、成長を見るというのは嬉しいものであります。しかし一方で、大人になって知識を身につけ、経験を重ね、地位や権力、富や名声を手にしていくに従って、自分の小ささは見えにくくなってしまうもののようです。特に罪の前に人はいかに無力で非力であるのか、罪の恐るべき力の前になんと小さいものであるか、それを忘れがちであります。しかし振り返っていくときに、いかに己が小さきものであるかと痛感せざるを得ません。罪の力を前にしていくと、すべてが無力に思える。十字架を見上げるときにも、無残に死んでいくそのお方をメシア、救い主と言われても、それを素直に受け入れることができない。罪の力の強大さをただ感じるだけ。よく教会ではこの罪ですとか、罪からの救い、罪の縄目からの解放ということを聞くでしょう。では罪を取り除く、罪をなくすためにどうするか。聖書ではあがなうと、そういうふうに言いますが、それは罪をうやむやにするのではありません。罪を罪として正義を貫いて処断します。 罪あるものを許すというのは、誰かがその罪の処罰を身代わりに受けねばなりません。聖書の時代には奴隷制がありますが、そこでは罪の代価を支払って罪の奴隷状態から自由な状態に買い戻すことが行われていました。これをあがなうというのです。つまり罪からの救いというのは、何かをねじ曲げたりうやむやにするのではなくて、義と愛、その両方を貫いて成し遂げられるものなんです。これを知識としてではなく、理屈ではなく、自らに迫るものとして聞く。自分の罪に対する弱さや情けなさ、愚かさに格闘していく、苦闘していく中で、自分の小ささを痛感することによって、私たちは知るものとされていくのです。パウロが自分のことを我罪人の頭なりとそう告白していくのも、自らの小ささを知り、それを言い表している言葉なのです。自分がシエスの皆によって受け入れられ、許されていると信じる信仰は、ただ理念的なものではありません。実際に触れ合う人間において受け入れ合う姿となっていきます。受け入れ合うというシエスにある交わりの中にあることが起きてくる。それは人が変えられていくということです。いやいや、人間なんてそう簡単に変わらない。確かにそれも事実であるでしょう。人は変わったと思いながらも、同じ過ちを繰り返し、ああ人間なんて所詮こんなもんだと、そのように思う。しかしそれでも人を、人間というものを完全に見限ることがなかなかできない。どこかにひとひらの希望を持とうとする、期待する。その希望が実現されるのが、主イエスの皆による交わりの中であります。教会の交わりの中にあって、人は変えられて希望が現実のものとされる奇跡があります。もちろん教会も人間の集まりです。時には人の愚かさが現れ、罪の姿が示されることも確かにあるでしょう。しかし主の前に悔い改め、十字架を仰いでいくときに、今一度主にある交わりの群れとされていくのです。この主の名によって許された、主によってまことに受け入れられるということを知った者の群れが教会の群れであります。この受難節の中、主のご受難を覚え、私たちは何を志すのか。それは主の十字架であります。共に十字架を仰ぎ、主の皆によって共に歩みを成してまいりましょう。祈ります。天地万物を作りたまえる父なる神、 あなたは私たち一人一人を招き、ここに集めてくださっています。あなたが私たち一人一人を受け入れて、ここに集めてくださっています。私たち一人一人、あなたとの出会いを与えられ、あなたがその身を十字架にかけてまで私たちを救ってくださる、その恵みを、福音を聞くものであります。どうかあなたの招きに応えるものとならせてください。ともどもに受け入れ合うものとさせてください。主イエスの皆によるこの教会の交わりをあなたが祝し、私たちを導いてくださいますように、願いと感謝、御子イエスキリストの皆を通して祈り捧げます。アーメン。